Hello everyone. Thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのまさみライトです。日曜日の朝なんでね、結構皆さんもいつも知っての通り、まあ日曜日の朝って本当静かなんだよね。まあ学校がお休みっていうのもあるし、あと多くの人がね、教会とか朝行ってるから、まあ、結構ウォーキングも少ないよなみたいな感じでね、まあ、そんな朝を迎えながらね、まあ、こういう日曜日とか静かな時って皆さん知っての通りお外でお話するのが好きな私じゃない？なので今日も庭でね、皆さんにお話を進めていきます。今日のトピックに入る前にね、アファーメーション付きのエピソードをかなり気に入ってくれてる皆さんいっぱいいて、私のね、そのアファーメーション、毎日のアファーメーションを聞くのが習慣になってる人もさらにプラスでまたね聞けるってことを喜んでくれていたり、まあ本当にありがたいお便りであったり、もちろん20年プランとか Everyday It's Special っていうエピソードもすごいいいっていうことでね、まあ、たくさんのお便りをいただきながら、皆さんが、まあ、中にはまさみさん節大好きでした、ありがとうございますって、まあ、そんなね、まあ、いろいろなお便りを励みに私もねいつも楽しくさせていただいてますが、今日はなんか日曜日の朝静かなはずだったのに、なんで、ね、あの通りを子供たちいっぱい歩いてんだろう。 Anyway、 そんな中でもね、オープニングの言葉を言う時って、私、まあ、あの録音をするっていう体制に入ってるから、もちろんねお話ししてる時もずっと実は笑顔なのね。で、まあ、それはあまりね自分では気づかないわけじゃない。だけど、まあ、そのオープニングの時にもう満遍の笑顔でね、もう Hello everyone っていうところから入って、もうその録音モードに入ってるなんかね自分に思いっきりさっき実は笑っちゃったんだよね。まあ皆さん、これも舞台裏シーンなんだけども、そんな風にいつも録音させていただいて、まあ主人なんかねよく見てるんだけど、私が録音してる様子をね、もう本当にニコニコしてるよねっていう感じです。まあそんな中で今日はね、皆さんね、カジュアルにコーヒーについてお話をお届けいたします。え、コーヒーですかっていう人もお聞きください。まあいろんなお話を、ね、これまでもしてきたし、まあ、このところ20年プランとかいろんなお話とかね、まあある意味私の中ではテンスっていう気の張ったお話のつもりではないけれども、まあ結構皆さんね、その中で気が張ってる人であったり、まあいろいろあるので、今日はねもう全くカジュアルに聞けるお話としてコーヒーのお話、さあどんなお話が出てくるかちょっと楽しみにしながらお聞きください。まあ、知る人ぞ知る、まあ、私コーヒーすごい苦手で、でもコーヒー苦手でね、やっとコーヒーが飲めるようになったっていう人で、でもそれでもまだ、まあまさみさんスタイルっていうのをよく、まあ、人に言い換えれば、まあ、ある人に言わせればね、まあ、おこちゃまスタイルって呼ぶ人もいるし、もうまさにね、まあ、あの20代の頃とか、私20代の頃って言ってももう23で結婚してるので、まあ、基本20歳か23歳までしか社会人っていう、まあ、あのWork for corporate という経験をしていないのね。まあそんな中でも、まあその後とか自分でずっとビジネスをスタートしていて、いろんなお話をしたり、クライアントさんとかね、私によく相談をしてくる人たちとかも、コーヒーが出てくる時だけはものすごいドヤ顔されたのいつも覚えてるんだけどね。もうその時だけは、ああもうライトはお子ちゃまなんでコーヒー飲めないんでみたいなね言われると、もう当たってるから私だって言い返せないわけよねって。まあそんな私がね今コーヒーを飲んでいるけれども、コーヒーってね皆さん、いろんな意見があると思うね。コーヒーが良くないっていう人もいれば、コーヒーがいいっていう人もいると思うのね。で、皆さん知っての通り、私は多くの皆さんに自分の体が何を欲してるのかっていう声にものすごく耳を傾けて、でそしてそれを取り入れています。もちろんコーヒー派、紅茶派、緑茶派とか、まあ、中には抹茶派とかね、最近いろいろあると思うのね。まあ、私はうちの息子なんかと話してても、うちの長男はもう抹茶派なのね。まあ、どちらかというとコーヒーはもう飲めない方なんですよね。まあ、でもそんな中でね、やっぱり皆さんそれぞれの自分が飲めるもの、自分の体が受け入れてくれるものっていうものを一番、認識するのが一番だと思います。 まあ、私のデイリーライフのストーリーなんか見てる人はもうご存知のように、もう朝は、ね、温かい白湯から始まり塩水が入って、でそしてレモン水飲む時もあればそうでない時もあったり、まあ、それ以外のね健康的なものを飲んだり、まあ、もちろん、うん、定番で入ってくるのは当たり前に白湯、塩水の次っていうのは大抵、まあ、普通でいくと緑茶なのね。でそれはお供えをしているから緑茶を必ず朝一杯いただいています、まあ、そのお供えっていうのも、うちは沖縄の両親も姉夫婦も亡くなり、おばあちゃんもうちの主人のねスコットサイドの方も、まあ、結構おじいちゃんおばあちゃんたち皆さんねもう天国の方に行ってるので、そういう方々のお写真が置いてあるので、まあ、彼らが緑茶の習慣がねアメリカサイドの話ね、まあ、あったかどうかは関係なく、私はもうみんなのお写真面の前に、はい緑茶っていうことで朝お水と緑茶をお供えしてるので、その時に私も一杯いただき、そして紅茶を飲んだり、まあ、時にはコーヒーでスタートする時もあれば、大抵8割紅茶スタートが多いですね。で紅茶の時には、まあ、蜂蜜を入れてというようなスタートをよくしています。まあ、紅茶の効能とか、なんで私が紅茶を飲んでるかっていうのはまた別の日にするとして、まあ、とりあえずコーヒーのお話でいくと、まあ、コーヒーもね、あの自分がね飲みたいなって感じる時とか、まあ、今日はどれかなって思ったりとかで、紅茶を飲んだ後に、あ今日コーヒーだなとか、ね、そういうふうに思った時に基本飲んでるんですね。でコーヒーっていうのは、まあ、あの例えば皆さんが胃が弱いとかであれば、もちろんコーヒー合わないと思うのね。だからこそ私はコーヒーを自分が欲しいと思う時は、あもう大抵脳のことなんですね。でそれは私がコーヒーを飲むようになったきっかけは、脳神経の先生に、まあ、コーヒーをねちょっと飲んでみてって言われるようになってコーヒーを飲み始めました。まあ、そのお話の過程っていうのは地球ワンっていうブログの中にも入っているんだけれども、まあ、そんな流れでねコーヒーを飲み始めたので、コーヒーを欲しいっていう時はもう大抵脳のコンディションなのね。でやっぱりそうすると、まあ、必要なものを体に入れたなっていう感じになっています。なので皆さんもねコーヒーが好きな人とか、朝はコーヒーでなきゃいけないとか、そういう観点とかっていうのを外して、自分が何を飲みたいかなと思ってるのか、その自分の体の声にできるだけ耳を傾けるようにしてもらいたいなっていつも思います。これはね習慣にしてすごくいいのは、なぜかっていうと自分を知るっていうこととか、自分の体とか自分が何を欲してるのかっていう、まあそのなんていうか knowing っていうかね、知るっていうことであったり、まあ、そこに気づきをね自分の中に与えてるっていう作業にもなるので、おすすめではあります。さてそのコーヒーなんだけど、まあ、本当にね濃いコーヒーは飲めないので、それでまあ今日なんかもちょっと午後カフェに行くので、で人と打ち合わせをするのでね、そうするとやっぱり、あ午後、まあ大抵私は午後になると、あのコーヒーをね定期的に作ってるところじゃなかったら、午後はもう大抵ラテ系であったりアメリカーノ飲んだりするわけね。でもし甘いのを食べたりとかする時っていうのは、もう大抵もうストレートなコーヒーにしてます。まあ薄くしてもらうけどね。なぜなら甘いの食べたりしてると、もう全然その甘いラテとかじゃなくてもいいわけよね。でもちろんカフェラテとかをね午後とか注文するのは多いんだけども、その時にはもちろんシロップとかそういうのも入れないので、ストレートであったり、まあ、その時にその店のなんかいいなと思うものとかね、例えばターメリックの入ったゴールデンラテを飲んだりとか、まあ、いろいろ自分のその日の気分でコーヒーを楽しみにしてます。でコーヒーがなんでいいかっていうのも、まあ、皆さん調べたらね、もう今なんてねものすごい出てくるから、調べたらすごくいいと思うのね。でも全貌が出てくるかどうかわかんないけれども、まあ、大抵、まあ、いろんなところにすごく、まあ、あのいいとも言われているし、でもう心臓であったりコレステロールであったり血圧であったり、その時に応じて見方を変えると、大抵ほとんどの食べ物っていうものは合成とか加工品以外っていうのは体のどっかに機能してお助けしてくれるんだよね。なぜかっていうと主成分がもともと天然で植物でしょ。 だからこそコーヒーだってもちろん木のね実として取ってるわけだから、絶対どっかは体にいいに決まってるわけね。だからこそコーヒーっていうものは、ものすごくコーヒー豆って抗酸化も高いって言われてるわけじゃない。だからこそ皆さんがね、その一つの理由とかでこれはダメだって言うんじゃなくて、ね、私だって脳神経の先生にコーヒー飲んでくださいって言った時、と思ったわけね。 でもそれまでの私っていうのは、もちろん20代の頃とか子供の頃ってコーヒー飲むことなんかないわけじゃない。でコーヒーなんてインスタントコーヒーしか見たことなかった沖縄生まれ沖縄育ちだから、もう大人になってそのドリップコーヒーなんて飲んでみたら苦いってもんだし、缶コーヒーなんて甘すぎて好きじゃないし、でもともと缶コーヒーとか缶のティーとかっていう 缶類っていうのがものすごく好きじゃないので、まあ、そんななってくると、じゃあ本当にそのままストレートにコーヒーの良さを飲むにはどうしたらいいんだろうってところに、まあ、追求して今に至ってるわけよね。だからね、飲める工夫もしました。でいろんな自分がね、どのぐらい水を薄めたら美味しく飲めるかなとかまた何を足したら美味しく飲めるかなとか、でさっき言ったみたいに甘いのもし食べる機会があればもちろんストレートなコーヒーにする、なんて甘いものに甘いコーヒーなんていうのはもうちょっと私ながら遠慮させていただきますっていう風になってくるので、なのでね、その時に応じて飲み方を変えているのも自分の体と自分がどんな風にして飲むと、まあ、楽しめるかなっていうところをね、皆さんもう本当自分をね知ることってすごい大切だと思うね。この飲み方だからずっとこうなんだっていうのはないと思うし、うちの主人は結構ねずっと同じパターンで行きたい人だけども、私はもう臨機応変に行きたいパターンの人だからね。そうしてまさみさんラジオって全然コーヒーのコーナーをさっきも言わないってけど本当言わないんだっていうぐらい、もう自分で自分が持ってる持病とかそういうのあるでしょ。ちょっと自分で調べて今の自分の健康の環境とステートとか、そういう時に何をどう飲んでいったらいいかっていうのはもう皆さん自身がよく知っておくべき。だから自分でちょっとどのぐらいかなっていうのを調べてください。でそしてね、皆さんの中で覚えててもらいたいもの、絶対私がコーヒーに入れないものっていうのは教えておくね。日本で出てくるクリーマーってあるじゃない。私はねもうそれはもうずっと30年以上入れたことなくて、もうそれはもういつもお断りさせていただいてます。でもともと味が好きじゃなくて、これ変ってもうすごく思ってたね。もうたった一言これ変って言ってました。でそうしてるうちに通訳を始めて、いつだろう25年ぐらい前かな、もう25年も経ってない、20年ちょっと前かな。そしたらそのアメリカのねスペシャルな分子栄養学で、でそしてなんだっけ、ドラッグとかをね、ドラッグ中毒者を普通のコンディションまで持っていくっていうスペシャルなその栄養スペシャリストみたいな、要はどの栄養で細胞を活性化させるかっていうスペシャリストの人がいて、でその人と通訳っていう、なんていう私の立場を通してすごく仲良くなった時に彼に言われたのがこのコーヒークリーマーだったんですね。日本に来た時のもう日本での一番の衝撃はコーヒークリーマーだって言われたんですよ。なんで日本人はこんなコーヒークリーマーを飲んでんだっていうことを言ったんね、でもカラスもそう言いたいらしいね。そんな感じで彼がこのコーヒークリーマーっていうのはもう乳製品なんて一つも入ってないし油ばっかりだから、こんなのをコーヒーに毎日入れてたら女の人は、子宮に腫瘍ができるよっていうことをすごい彼は言ってたんですね。で男性とかであれば、もちろん女性も男性もだけども、トランスファットっていうものが主成分になっていくからね、そうなってくるとやっぱりコレステロールとか血管の中に脂肪が溜まりやすくなったりとか、いろんな体の問題とか出てくるから、これはもう絶対に飲むなって言われていて、でもともと好きじゃなかったものを誰かがこういうふうにバリデーションっていう承認してくれたことによって I get it っていう感じでね、もちろん、いろんな人にもそれもう入れんのやめなみたいなことは目の前で結構言ってきました。 まあ、そんなね私がね、まあ、結構最近よく入れてるのは、まあ、コーヒーをね1杯目っていうのは、まあ、1杯目って言っても私そんなにたくさんほら大きいカップにすごく入れてるわけじゃないし、もう薄めてるじゃない。でまずその1杯を楽しんで、まあその時にちょっとなんか今日は苦いなって思う時ってもちろんあるわけよね。でまあその時ってやっぱり自分の体のコンディションで苦い、同じものであっても苦いって感じるのは、あ、自分が今日ちょっと疲れてるんじゃなとか、そういう目安にしているのね。でそうすることで、あ、今日はじゃあこれ足そうとか、でそういうコーヒーに足すっていうのは、まあ、紅茶にはいつも蜂蜜よく足してるんだけど、コーヒーにはね、うん、大抵メープルシロップであったりアガベであったり、まあ、それ以外にも、まあ、自分の好みでギーバターを入れたりとか、あと MCT オイルとか、まあ、ココナッツオイルとかね、そういうの入れたりとか。で中でも最近は皆さんにもね、あのこれから案内していくけども、クローブのパウダーであったり、もうシナモンとかね、まあ、あの体にいいもの少しずつでも足しておいた方がいいものは、まあ、覚えといて、でそういう投稿私いつもしてるから、まあ、クローブとシナモンについてはまた出していくけど、まあね、それをね少しずつ、そういうスパイス系っていうのは大量に取らなきゃいけないものじゃないから、ワンダッシュっていうぐらいパッパってやっぱりコーヒーに足すとか、そんな風にしてね、ちょっとでもあなたの体の中に抗酸化とかいいものっていうものを入れていって、まあ、入れるとなんか人ってさ、今日もなんかちょっと一安心みたいなのがあるじゃない。だからそんな最低限これ覚えといて、これお家に置いといてみたいなのは、まあ、結構 SNS で出してます。でそうやって習慣にしていって、だいぶねなんかのライフスタイルがなんかちょっと華やかになってきましたっていう人たちもいるので、まあ、それもすごい嬉しい報告だと思うし、まあ、そんな風にしてね足していくといいかなと思います。まあ、1日に3杯を目安っていう風に言われてるコーヒーだけど、私なんかそんなの飲まないみたいな。でも、まあ、大好きな人はね飲みすぎに注意しながら、まあ、なんていうのかな、どんなものもそうなんだけど、これさ体に悪いけどやっぱり飲みたくなるんだよねって言ってるものの中に、まあ、コーヒーとかは別に安心していいと思うのね。まあ、それがさ缶ジュースとか缶ソーダだったらちょっとそれ控えなよって言うけどね。でもコーヒーとか紅茶って本当に皆さんの見方を変えたりとかすると、慢性疾患とか炎症っていうものが、体の中の炎症って知らないうちにやっぱりできてくるので、だからこそ少しずつ少しずつ健康にいいものっていうのはどんどん足せるようにしていくといいんじゃないかなっていうことで、今日はちょこってコーヒーのエピソードをお届けしました。ガイアっていうぐらいバックグラウンドのカラスさんの方が今日はすごいわけじゃん。で、私皆さんにアファーメーションをお届けしているけれど、庭で喋ってるからアファーメーションの言葉をね思い浮かんだものをノートに書いたって昨日言ったんだけど、今手元にノートがないから頭に思い浮かぶアファーメーション言うね。じゃあ今日のアファーメーション、皆さんこれかな。昨日よりも今日私は一歩前進している。今日もさらに元気になろう。今日も細胞の隅々まで健康で満たしてくれ、たくさんの光を入れてくれ、ありがとう。ちょっと長かったね今の。今日も最高の日をありがとう。今日と日を迎えることができたことも最高に幸せです。終わった途端白い蝶々が目の前をパンっていきなり飛んできたまあ、あのすごくいい波動なんだなと思いました。 Thank you everyone。 コーヒーの話だから10分ぐらいで終わると思ったのに、見てみんなもうこんなに喋ってるよ、びっくりだよね毎回と思うんだけど、ありがとうございます。 Thank you everyone。 それでは Promise me love your life、 あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you thank you thank you all、 have a beautiful day。 それではロサンゼルスのマサミライトでした。